はい、東大です。それでは今日はナポレオンヒルから学んだことと題してお話をしてみようと思います。この、ナポレオンヒルという人は、成功思想家として世界的に有名な人で、思考は現実化するっていう本が未だに売れてるというね、驚異のベストセラー作家ですけれども、この方についてはですね、私も随分ご縁を感じていて、ナポレオンヒルに関する研修をいくつも、歴任させてもらったことがありますので、ちょっと万感こもるものがあってですね、だから逆に30分40分の音声1本で語り尽くせるものではないので、今日は逆にあんまりカチッとしたですね、体系的に準備して話すよりは、つれづれにですねお話をして、このナポレオンヒル概論みたいな、導入みたいなことができればいいのかなと思っております。むしろその方が親しみが持てやすくなってですね、皆さんの学びに資する面もあるんじゃないかなと、そんな風に思ってるんですね。で、ナポレオンヒルといえばですね、やっぱり富とはもう切っても切れない関係にあると思うんですね。富を得たいんであればナポレオンヒルを学べと、こういうふうに言っていいんじゃないかと思います。だから私が、富伝道という、こういうコンセプトを標榜しているのも、やっぱりナポレオンヒルと無関係ではありえないですね。ナポレオンヒルのある研修ですね、富の条件といいますが、これをかなり打ち込んでやって、その後ちょっと独立することになって、半年後ぐらいにこういうコンセプトを出してきたと思うんですけど、富伝道というですね、やっぱり連続性がありますよね。これは私の方からの一方的な感触にはなるんですが、随分ご指導をいただいたんじゃないのかなと、いうふうには感じて大変感謝している方であります。で、やっぱりこの方はですね、思いは実現すると。こういうことをですね、世界中に広めた方ですから、この持続した思いというものがあればですね、願いと言っていいんですけれども、それは必ず実体化してくると。形を持ってくると。持続した思いはもうそこにもう物体があるのと同じなんだっていう、こういう力強いですね、不思議な思想を出した方ですね。で、この方によってアメリカンドリームが本格化していった面があると思います。そうですね。元はといえばアンドリュー・カーネギーの、弟子筋に当たる感じと言っていいかもしれないですよね。アンドリュー・カーネギーがもう大物になって、大成功した時にインタビューに行ったのがナポレオンヒルで、一目見て気に入ってですね、アンドリュー・カーネギーが自宅にまで招いて、2日3日となんかいろいろとレクチャーして最後にオファーするわけですね。だからこれから君に、成功者を次々に紹介するから、その成功者のエッセンスを研究しないかと。で、この研究することによって、君もおそらく間違いなく大成功者になるだろうと。だからその仕事、多分数十年かかると思うけど、それに報酬を払わないよと。ただ僕は君に一流の第一級の成功者を紹介しようと。君はそれを研究するんだと。やるかねと。こういうふうにすごいオファーを出されてですね、まだ20代のナポレオンヒルにそういうオファーを大成功者、大富豪が出してきて、ここで当然考えますよね。これ、受けたら、 生半可なことじゃ済まない。数十年間捧げなきゃいけない。しかも、もう報酬はゼロで、自分でその成功法則を研究するんだから、当然成功できるだろうと。こういうオファーですからね。まあ、ノーランしてもおかしくないんですが、ナポレオンヒルは確か29秒ぐらいでやりますと言ったんですよね。この決断の速さみたいなエピソードが伝わってますけど、やっぱりなんかこう、物語がありますよね。伝説がもう最初の、スタートのところから伝説がありますよね。だから、やっぱ伝説のある人っていうのは、長くやっぱり残っていく、カリスマになっていく人だと思いますけれども、まあそういう伝説から始まって、本当に数十年研究して、本当にあの大成功者になって、起点した後まだ成功してるっていうね、こういうのがナポレオンヒルですね。だから、まあ私はこのナポレオンヒルをの研修をやらせてもらうときに、100倍の富を目指そうと、まあすぐ決意いたしました。自分も100倍、それから受けてくれる人たちにも100倍の富を得てもらおうと、まあいうことで始めたんですね。まあまだ道半ばですけれども、まあ志はもう北極星のようにそこにこうバーンと100倍ってなんかねすぐ自分の中に出てきました。だから、まあこの方はですね、まあ何度も言うように思いは持続せよと、ね、願いのことですけどね、理想のビジョンを描いたらそれ持続してずっと思い続けろと、そうしたらそれは必ず実体化してこの世に形表してくるから、それで成功しろというですねことですね。だからこれはまあ神様の考え方に結構近いと思うんですね。やっぱ神を思いにて世界を作った、宇宙を作った、これが真理ですから、何にもないところに神様がここに時間を作ろう、空間を作ろう、そして人間を作ろう、当然星を作ろう、順番は先に星を作ろうで、その後人間を作ろうですけどね。まあそれから動物も作っていった。で文明を作っていった。全部これ思いによって現れてきたものであると。だからそれ我々はその神の一部なんで、その分かれてきた分け身玉なんで、同じ力が宿ってるから、それに目覚めようっていう、こういう教えですよね。だからまあ宇宙の真理がこの中に入ってるし、ただまあ招かれる人は多いけれども、それをやってのける人は少ないという、結構ね、あの神様的な発想の教えだとは思います。だからまあここから私も魔法のイマジネーションみたいな考え方がね、出てくるわけですね。だから未来をイメージして、ありありとイメージして、そしてそれもう受け取ったもんだと、それが実現したものだというふうに思って、その時の嬉しい感情までもう先に味わってしまって、でそういう気持ちをずっと持ち続けることによって現象を荒らしめるっていう、こういう自己実現法にですね、なってきてるわけですね。これはまあすごく興味深いし、まあ、やるのは結構面白いと思いますね。私も趣味みたいになってますけど、自分が、まあ、あり余るほど富があったらどうするかなって、ね、よく考えますね。まあ、ありありと考えていくべきなので、例えば、今午後3時ぐらいですけれども、もし今この自分に、あり余るほどの富があれば、私はよく1000億って考えるんですけどね、はい、それぐらいの富がもし今手元にあったとして、今から何するかなって、ね、 いうようなことはよく考えますね。で、これなぜかというと、思い持続すると本当に実体化するという、この法則を実践してるつもりなんですね。練習してるつもり。だから、まあ、今、3時であったらどうするかな。オリスパ行くかなとかね。すごい具体的な話してますけど。まあ、オリーブスパといって、すごいなんか、まあ、いわゆるマッサージですけど、高級マッサージ店。行って、まあ、やっぱこう、今からすぐやるとしたら、そこのVIPルームかなんかに行って、思いっきりこう、マッサージしてもらおうかなってね。行くのはやっぱりもう、有り余るお金があるんだったらタクシーで行くだろうなと思ったら、こう、タクシーに乗って移動してる自分の姿をイメージしたりなんかして。いや、これ何やってるかと言ったら、まあ、これ、ここに本質は大してないと思うんですけど、その、ありありと思う練習してるわけですよ。だからなんか理念みたいな方から考える手もあるんだけど、ね、今あり余るお金があったら、世界中に真理を広めてみたいとかね、もちろんこれは理念としては正しいんだけど、具体化してこないところがありますよね。だってどういう実感、どういう具体的な行動になるんだって言ったら、まだぼんやりしてるじゃないですか。それよりも逆にもっとその手元で実感込めれるところから、こう、ちょっととりあえずはイメージ始めてみようっていう。そういうことは私結構ね、やる。両方から掘っていく感じですね。うん、上からも掘るし、下からも掘るっていうか。だからこの具体的なところで、まあ、どうするかな。まあ、当然その、午後3時だったらオリスパ行って、まず体を完全にリフレッシュするかなとかね。そしてまあ明日、本当になれば、これやっぱり、都内に広々としたら、もうマンションとりあえず手に入れるでしょうとかね。なぜかって言ったら、やっぱりもう本が私の家の中で溢れてきてですね。私も読むし、うちの奥さんも読むんで、もう1万冊ぐらいになってて、もうそろそろもう本棚だらけのこの我が家も、まあそろそろスペースが足りなくなりつつあるんで、だったらまあ3倍ぐらい広いマンション、都内にあるの知ってますから、まあ、そういうところをとりあえずね、入るかなと、まあ、お金はあれ余るほどあるんだしっていうね、これ練習してるわけですよ。で、まあ、そういうところは、まあ、しょっちゅうねネットでチラチラ見てるから、どの辺にどれぐらいの広さのマンションがあって、どんな間取りかっていうのはもう知ってるんで、まあ、この辺のとこ入るだろうなと。当然家賃は100万円以上するわけですけど、そんな関係ないとね、もう、こっちは1000億持ってんだから、という感じですね。そしたらまあ、家の中の一番広いところをぶち抜いて、もうこれ全面本棚にして、もうこれ全部ザーッと本が見える形にして、そこを書斎にまずするだろうな、とかね。こんなことイメージはもうしょっちゅうやってますね。あと、隣の部屋にやっぱりスタジオを作って、そこにはもうね、ビデオ帯から録音からもう全部揃ってて、もう自分で録音とか当然しないよと。その時はもうちゃんとプロを雇って、やれ、もうすぐにそこで、何か考えついたらそこですぐ収録できるような状況を作ってとかね。当然その隣にはジムも置いて、まあ、パーソナルトレーナーはもうそこに呼ぼうとかね。どんどん体もどんどんブラッシュアップしていこうとか、それはスタジオでどんどんとこれをコンテンツ取るわけだから、まあ、当然このね、体もシェイプアップする必要があるし、まあ、着るものだってやっぱ当然必要になるから、これ、ウォークインクローゼットにはこれも様々な衣装必要になるよなとか、まあそんなことをね、まず、手近にイメージできるところからどんどん考えたりして、そこからだんだん大きくしていく場合が私の場合多いですね。まあそうなってるときは仕事どうなってるんだろうかなと。まあその仕事は当然やっぱ私自身はこの心理を学んだりリサーチしたりする中から出てくる自分の知恵をやっぱコンテンツにして多くの人々にお届けして、その人にも幸福反映してもらいたいという、こういう方向性を持ってますので、まあそういうことであれば、やっぱりたくさんの人にこのコンテンツ聞いてほしいですから、見てほしいですから。まあ例えば今メルマガで数千人持ってるところをこれぐーっとお金かけて、 100万人ぐらいにはこうずっと届けたいなとかいうことはしょっちゅう考えてますね。まあ、そこに行くためには様々な広告を打ったり、まあ、プロのマーケッターを雇ったりいろんなことをしようと思ってますけど、まあ、当然そういうふうにして広げていきたいなというようなことは考えているし、やっぱりそれも一人でやるのかといったら、やっぱり優れた人たちと一緒に仕事したいという思いがあるので、やっぱり自分がやっぱ一流だなと思ってる人たちとはですね、こういう関係を結んで、できたらあのね、一緒に対談したりとかいうことはしたいなというようなこともイメージしてね、あの人と対談したいなとか、何人も対談リスト持ってますけど、この人と対談したいなとかね、まあいうものもありますね。あのキングコングの西野明弘さんなんか、対談してみたい人の一人ですね。でまあそういうところでこう対談しながら、自分も学びたいし、それからその内容をまた自分の読者の人たちにも聞いてほしいし、矢沢永吉さんなんかもやっぱ一回対談してみたいですね。やっぱりそのゼロから熱意でもって夢をつかんだ人と一回なんかね、ぶつかって対談してみたいなっていう、こういう気持ちとかそういうことをイメージしたりとかするわけですよ。でなんでかって言ったらこうナペルヒルに戻れば、やっぱ思いを持続してると実体化してくるんで、できるだけそういう、思いというものをですね、具体的にしてビジョン化して、そしてまあその法則を自分なりにマスターしていきたいなということですね。こういうまあ一つの世界中の人に夢を与えましたよね、この方は。この方の参加で成功した人って、まあ、矢沢永吉さんなんかも完全そうだと思いますけど、やっぱりイメージしてますでしょ。まあ、どっかでまあ話したことがあるかもしれませんけど、矢沢永吉って広島のまあ極貧の家庭から出てきて、お父さんすぐ死んじゃって、お母さんなんか逃げちゃって、おばあちゃんと一緒に育って、もう食べるものもないし、もう弁当持っていけないみたいな極貧生活で学校行ってて、まあ、学校ではあの結構体強かったんでいじめられはしなかったそうですけど、勉強面白くなくて、でこうぼんやり先生の話聞きながら窓の外を眺めて、もう日がな無双してたとね夢見てたと。だからまあ小学校の時の矢沢永吉が、まあ、もし僕が億万長者の息子だったら、この学校の外にあのベンツで迎えに来てもらってて、運転手付きで、そこでね、あの矢沢くんバイバイって言った、ああバイバイと言って、その運転手付きの車に乗って、そして家に帰ったらこう豪邸が待っててみたいなね、そういうことをもう飽きずにイメージしたと。で本人の現実はもうとにかくお金もなくて弁当持ってこれないみたいなところで、なんかね、あの金持ちの息子にあのからかわれて、あのお前あのこのソフトクリーム舐めたければこれ舐めろよっつって舐めに行こうとしたら、べちゃっとなんか地面に落とされて顔に投げられたのかな。でほっぺたにボーンとついて、普通だったら怒るところなんだけど、あの永吉少年はあの頼むから早く消えてくれと、消えてくれたらこのほっぺたについたこのソフトクリームを舐められると、まあそんなそれは現実だったんですけど、でも夢の中ではそういうことを考えてた。でそしたらその夢の方が今実現してますよね。だからあの人ビバリーヒルズにも豪邸持ってたわけですから、ね、うちの奥さんなんかロスに行った時に友達に、案内されて、以前住んでた矢沢邸がまだ残ってるんでね、あの中に入れたそうで見たそうですけど、あそれはそれは広い、一等地にある丘にある一等地の家で、プールもあって、まだプールの底にはですね水張ってなかったけど、そこにあの永吉矢沢いい矢沢っていうなんか大きなあのあペラントっていうかなんていうかあの字が残ってたってね、言ってましたけど、実現してますよね完全に、クルーザーを持ってたみたいだし、ね、だからまあ夢の方が現実化していったわけです。だから夢を与えましたね、この人は。まあそういうのがナポレオンヒルの世界、ですね。ただ、もちろんその夢だけ見てたらいいというだけの人ではなくて、夢を見ながらやっぱ努力せよっていう教えがあるわけですよね。 だから、私がやっぱりそこを強く感じたのは、このナポレオンヒルの研修をですね、やってるときに、前評判良かったんだけれども、意外と人が集まらなくて、ライバルも多かったんでですね、なんか、思ったほどなんか、ブワーッとすぐ集まるかと思ったら集まらなかったんで、仲間と一緒に全国を行脚して、まあ、それ営業に回ったわけですね。で、もう、支部にどんどん入っていって、そこで1時間、情熱を絞って話をして、終わったら今度沢会に移って、沢会で質問とか受けながら、最後にはみんなに予約を取ってですね、そしては皆さん行きますか、はーい、みたいな形で、ちゃんとこう予約まで取って帰ってくるみたいな営業をですね、やろうということで、みんなでね、3、4人でやろうということで、私発案してですね、やったんですけど、まあ、みんななんかサボっちゃってですね、まあ、そういうとこ行ったら勝負しなきゃいけないんで、皆さん行きますかっていう時に手が上がらないと恥かきますからね。だからなんかみんななんかやろうっていう割には全然なんか行かなくて、私ばっかりがなんか回るみたいになっちゃって、まあ、みんな回ってましたけど、10対1ぐらいで私回ったと思うんですけどね。で、もう全国、来る日も来る日もね、今日はもう山陰地方をずっと舐めていって、そこから京都の奥まで入って、帰ってくるとか、北陸の方まで回って帰ってくるとかね、毎日10日間ぐらい帰ってこないみたいなことを何回もね、今回は東京の方に行こうとか、いうことをやったりしたんですけど、まあそれね、やっぱりナポレオンヒル先生の指導を感じたんですね。どういう指導を感じたかというと、君、私の原種を本当に広めると思うんだったら、汗かきなさいよと。ね。だから、やっぱりみんな来てるっていうイメージを持つことは教えたけれども、その後実現に向けて汗をかいてなかったら、その夢は本当にならないんだよと言われ続けた気がして、もっと具体的に言うと、やっぱりそれは最後営業しなきゃ、伝道しなきゃ、ね、ダメなんだから。そこはしっかりとみんなに、情熱を持ってそれを伝道して、しっかりそれで予約まで取って帰ってきなさい。だから予約を取って帰ってくるっていうところまで突っ込んだのはナポレオンヒルの検証の時初めてだったんですよ。それまでは支部に入っていい話をして、よかったですとか言われてね。まあ、沢会でもみんな行きたいですっていうところで、最後はありがとうございましたって見送られて帰ってきて、まあ、あとどれだけの人が予約するかは皆さんに任せるっていうのが大体、これは一般的なスタイルだったんで、そういうことを私もやってましたけど、ナポレオンヒルの研修でも会った時はなんかそこで済んじゃいけない気がすごくして、最後にね、沢会の中で皆さんじゃあ行きたい人って手を挙げてもらって、ちゃんと名前まで書いてもらって、ようやく何日に来ますかっていうところまでね。そこまでやりましたしね。そこまでやる人は今までいなかったってだいぶみんなに言われましたけど。だからやっぱりナポレオンヒルから学んだことって、やっぱり汗をかいてしっかり詰めていく。現実にもしっかり詰めていくっていうところを、やっぱり指導された気がすごくしましたね。だから、山陰の方をずっと回って帰ってくるときに、天の橋立のあたりをちょうどね、車で移動してるとき、ちょっと時間が余ったんで、天の橋立を歩きまして、まあその中で、まあ、ナポレオンヒルの7足の公案を広めてたわけですけど、当然広めてるんだから自分でも公案やってみようと思って、天の橋立2キロぐらいをね、風光明媚なとこ歩きながら、一足ずつ公案を自分の中でやったっていう思い出がありますけどね。まあその中にやっぱり改めてね、ちょうど営業で移動してる最中だったんで、よーし、次の支部ではまたね、情熱を絞って頑張ろうっていう決意とかしてね。で、天の橋立渡り切って、向こうにある、豊玉神社だったかな。これも有名な女性の神様のいる神社があったんで、そこでお参りした後、また元に戻るとき、 今度また2キロも歩くのじゃなくて、今度はあのボートで戻ろうと思ってですね、モーターボートで戻すっていうね、そういうサービスがあったんで、そこ乗ったら僕しか、私しかあの客がいなくて、平日の昼ですからね。で、そうやってボートで戻ってくるときにですね、なんと途中でいきなりこう太陽が雲の間から出てきて、あの光のランブっていうのが起きたんですね。このキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラっとこう、水面にこう、わーっと星のようにね、無数の星のようにキラキラキラキラっと太陽がこう、照り映えるっていう、あの現象、光のランブが起きて、それを見ながらね、いやなんかこう、天上界から、その通りって言われた気がしましたね、あの時。あれはナポレオンヒル先生からなんかね、そうだ、その方向で頑張れってこう、背中を押されたような気になってですね。それでまた次の週に回って、頑張ったっていうような、そんな経験がありますね。まあ、後日談で言うとですね、この、営業で各種回っていくので、多分、200人や300人の予約取って帰ってきたと思うんですけど、ところが兄はからんや、蓋を開けてみたら、ぶどまり率が5割ぐらいになっちゃって、50% 来なかったんですよね。これは愕然としたんですけど、だから300人取っても来てくれたのは150人だったりしたわけですよ。で、これはこれな、半分も落としちゃいけないよなと思って、それでその次の年に始めたのがこのメルマガ方式なんですね。で、メルマガ方式でやって、まあ、珍しいのもあって予約はどんどん取れたんですけど、今度はぶどまり逃しちゃいけないと思ったから、予約をしてくれた人に対しても、実際にいらっしゃるまでの間、フォローメールを送り続けたんですね。あと1週間ですとかね。あと3日前になりましたとか。そしたら、ぶどまり率が 95% ぐらいまでいったんじゃなかったですかね。ほとんどの人が来てくれた。こういうのも、やっぱ、ナポレオンヒル先生の、霊指導の中で起きたことのような気がしてるんですね。だから、とことん工夫せよと。限界突破に近いですけどね。限界突破の理論ですけど。限界が現れてきたら、今度はとことん工夫してね。汗をかくだけで突破できないなら今度は工夫せよって言われた気がして。こういうあたりがまあ全部こうナポレオンヒルから学んだことの中になんか自分としてはこうなってるんですね。まあそういうふうなことが ありました。で、まあナポレオンヒルは本当にすごくレンジの広い思想家ですから、まあそこだけで終わらずにですね、まだそれ以外に、マスターマインドなんていうね、協力者を集めてきて磁場を作るっていう教えも入ってるわけで、まあこれはこれでまたね、一個別途独立した話をしてもいいぐらいなんですが、まあただ、今その実践としては、私今、コミュニティを作ったりしてるのはそれですね。このトミデンドナビも一つのコミュニティで、ここに集まっている人は熱心な方が多いと思うんですけれども、そういうコミュニティを作ってるし、もう一つはオンラインサロンというコミュニティも作ってますしね、そこでもやっぱりコメントのやり取りをしたり、いろいろとお互いの成功事例、紹介したりとか、まあ、そういうコミュニティを作って全体で成功していく場を作ろうとしてますけど、これもやっぱりマスターマインドの、教え、私なりにやっぱり実践してるつもりなんですね。学んだことになってきます。まあそういうことが ありますし、あともう一つ挙げるとしたらやっぱり、幸福繁栄っていうところは学んだですかね。つまり、やっぱり多くの人々をですね、幸福にしようと思ってるところに富を集まってくるという、こういう教えがありますので、ナポレオンヒルには。やっぱり自分も富伝導をしながら、本当に人を幸福繁栄させたいと思いましたし、また幸福繁栄をしている中に富も集まってくるだろうと。自分自身もやっぱりそういうね、恩恵を被れるだろうし、また自分が成功することで、周りの人により、その知恵を、 を与えることもできるだろうという、こういう幸福な循環ですよね、うん、そういったものをやろうと思って、それでまあ起業してから半年後ぐらいに会社にするとき社名を幸福繁栄にしたっていうことはありますね。ですから私のこの富伝道という理念とか、それから社名の幸福繁栄というのは、一番直接的に影響を受けたとすればやっぱりナポレオンヒル先生じゃないかと思いますね。やっぱりそういう中でこれが起きてきているし、私がどれほどそのナポレオンヒル先生のインスピレーションを受け取れる器かどうかということはありますけれども、まあ変わらず尊敬申し上げて、できればですね、ご指導いただきたいなというふうに思ってやっております。まあということで、ナポレオンヒルから学んだことについてですね、まあ概論的にお話をしましたけれども、まあ、私もやっぱり皆様にナポレオンヒルを学ぶことはお勧めしたいんですね、うん、というのはリサーチする中にいろんな成功者を調べたりすることは非常に大事で、今勝ってる人をねリサーチすることはすごい大事なんでね、それはやっぱりずっと続けてほしいんですけれども、ただ一方ではもう間違いない形で不動の成功者になってる人、普遍的に成功者と言える人ともつながっておくべきだと思うんですね、うん、やっぱ北極星のように。でそれはまあ古い意味では神話のね、ヘルメスとかそういう方々もいらっしゃるんですけれども、そこまで行くと今度は逆に現実感みたいなものがね遠のいたりすることもあるかもしれません、まあ、ヘルメスは愛は風のごとくという物語を残してくださってますけど、ナポレオンヒルであれば、まあ、やっぱり100年、150年前に実際に生きていた人ですから、まだ原稿録も残っているし、まだ何かこう現代にこうスライドして応用しやすいところがあると思うんですね、うん、でももう普遍性のある成功者としてもう全世界に鳴り響いてますから、まあ、こういうところとつながっておくとですね、まあ船のアンカーみたいな形で、いかりを下ろすみたいな形で、簡単な波風ではびくともしないという、そういう土台が作れるんじゃないかなと思うんですね。うん、まあ、ということで、まあ、今日話したのはナポレオンヒルから私が学んだことは、うん、やっぱり思いを実現するということだし、それからやっぱりとことん努力せよと、思いの実現に向けてとことん努力せよということも学んだし、それからやっぱりマスターマインドを作って協力者を集めようっていうこととか、それからやっぱり人を幸福にする人が本当に繁栄するんだっていうね、そういう理念ですね、うん、そういったことをまあ学んだように思います。まあということで、また格論に入るのはまた改めての機会になると思いますけど、ざっくりですね、ナポレオンヒルという方、大掴みに私自身が学んだことを語ってみました。何かの参考になれば幸いです。